ございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
象徴のいる国で菊池文彦さん作品社から出ております著作でございます。象徴を通して時代を振り返るという本でございます。500ページ近い、本当コロナだから読んだって言いますね、はい、これは日本の象徴たるべき天皇の視点から昭和史を振り返るという、
はい、
それで今語っておりますのは現在の上皇様でございます。その当時の皇太子殿下美智子妃の沖縄訪問でございます。海洋博というのは1975年開かれまして、そこにお出になる。ところがまだ沖縄戦の怒りが渦巻いておりまして、決して訪問を喜ばないという人たちがいたんでありますね。それで2400名の機動隊が沖縄に送り込まれまして、2400名もの応援部隊を東京から持って行ってこのお二人をお守りしたという。でこの先頭に立ったのが笹之さん、
はい、
浅間山荘事件でも陣頭指揮を振るったという警備隊長でございます。この方がどっかのインタビューで述べてらっしゃる、もうはっきりおっしゃる方でしたから、私もお会いしていろいろお話したことありますけども、
はい、
沖縄県警との連携があんまりうまくいかなかったって。この時は、うん、至るところで反対派のデモや集会が行われまして、訪問阻止等々のシュプレヒコールが島のあちこちで上がった。それで7月の17日12時20分のことでありますが、真夏の日差しの那覇に到着した皇太子ご夫妻、すぐにひめゆりの塔へご訪問なさった。このひめゆりの塔というのはひめゆり部隊と名付けられた少女の挺身隊が負傷兵の看護や避難のために身を潜めた洞窟だったんでございますが、そこにあの中で自決した人も多く異例の聖地とされておりました。ここは笹之隊長すっごく不安だったらしいんですよ。これね、連携うまくいかなかった。壕の中をチェックしたいとおっしゃった笹之隊長は。ただ沖縄県警の一番偉いさんの方からは、ただの豪ではないんだと、ひめゆり部隊がの多くの方が亡くなられたという聖地であると、
はい、
そこを下見巡回というのは聖地としてのひめゆりの塔にふさわしくないということで外されたんだ、うん、でまあそれはそうだろうと思って笹之さんは除外したんでありますが、皇太子ご夫妻13時につき献花台の前に立たれたその瞬間でございます。なんと姫入り慰霊碑の壕の中に過激派が潜んでおりまして、13時過ぎ真昼の太陽が照りつけるその時、合掌のご夫妻に向かって火炎瓶を投げつけたんであります、
はい、
二人の足元に炎と火が飛び散りまして、誰かが爆弾だと叫びまして、騒然たる騒ぎになりました。私服刑事はお二人に殺到し身をかばい、壕の中に飛び込んだ機動隊員は沖縄解放同盟の犯人二人を取り押さえたというわけでありますね、
はい、
活動家の一人であります知念さんは燃え上がる炎に向かって、姫入り怨念の火だと声を上げたと、
うん、
ここからがすごい話なんでございます、
はい、
その後予定は全く変更されず、そのまま続行。これは皇太子殿下の強烈な意志で続けます、
はい、
断固おっしゃって笹之さんの止めも聞かないという、うん、美智子妃も行きますということで、はい、次の慰霊巡礼、次は賢治の塔、これ戦争犠牲者になった若き青年たち、そして黎明の塔、犠牲者の人たちの巡拝を続けた、
はい、
炎天下驚くなかれお二人は397段の石段を休みなく歩き続けて礼拝を続けた。そしてカナ、これはすごいな。これ今振り返ると、二人はこの間一切ハンカチを手にしなかったという。なぜか、
はい、
暑さに対する無用な負担を現地の案内をなさっている方にかけたくなかったっていう、お暑いでしょうとかって言わせないために一切ハンカチを使わず、流れる汗は流れるままに巡礼を続けられたという。すごいですね。そして当時の皇太子殿下は 多くの犠牲になった方に、私はこの後も心を寄せていくつもりでございますと談話を発表なさったという。とにかくこの間の皇太子殿下と美智子妃の覚悟は凄まじいものであったということでありますね、はい、
そうですね。
一方で父の裕仁天皇でございますが、その年の1975年訪米アメリカへ旅立っておられます。これはもうアメリカが来てくれって言ったみたいですね。なんでかうまくいかないのよ、アメリカの対外戦争が。そこで一番うまくいっている日本の天皇に来てもらってアピールしたかった。アメリカの言うこと聞くと言うことあるよとかっていう、
そういうことなの。
そういうことなのよ。日本みたいに食えるような国になりたかったら俺たちの言うことは聞くべきだと。この沖縄訪問の皇太子とアメリカ訪問の天皇、お二人のお立場に事件を巻き起こすことになるということでございますね、
はい、
この続きまた明日のこの板の上で。